今日は続いてローマ人への手紙から一緒に学んでみたいと思います。第三章の一節から一節までお読みいたします。ではユダヤ人の優れたところは一体何ですか？割礼にどんな益があるのですか？それはあらゆる点から見て大いにあります。第一に、彼らは神のいろいろな委ねられています。では一体どうなのですか？彼らのうちに不真実なものがあったら、その不真実によって神の真実が無に帰することになるでしょうか？絶対にそんなことはありません。たとえすべての人を偽り者としても、神は真実な彼であるとすべきです。それはあなたがその御言葉によって正しいとされ、裁かれる時には勝利を得られるためと書いてある通りです。しかし、もし私たちの不義が神の義を明らかにするとしたらどうなるでしょうか？人間的な生き方をしますが、怒りを下す神は不正なのでしょうか？絶対にそんなことはありません。もしそうだとしたら、神は一体どのように世を裁けるのでしょう？でも私の偽りによって神の真理がますます明らかにされて、神の栄光となるのであれば、なぜ私がなお罪人として裁かれるのでしょうか？善を表すために悪をしようではないかと言ってはいけないのでしょうか？私たちはこの点でそしらるのです。ある人たちはそれが私たちの言葉だと言っていますが、もちろんこのように論じる者どもは当然罪に定められるのです。ではどうなのでしょう？私たちは他の者に勝っているのでしょうか？決してそうではありません。私たちは前にユダヤ人もギリシャ人も全ての人が罪の下にあると責めたのです。それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。悟りのある人はいない、神を求む人はいない。全ての人が迷い出て、皆共に無益なものとなった。善を行う人はいない、一人もいない。彼らの喉は開いた墓であり、彼らはその下で欺く。彼らの唇の下には虫の毒があり、彼らの口は呪いと苦さで満ちている。彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある。また彼らは平和の道を知らない。彼らの目の前には神に対する恐れがない。さて、私たちは律法の言うことは皆律法の下にある人々に対して言われていることを知っています。それは全ての口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するためです。一節は、なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのですとあります。この日節に出てくる言葉、すなわち誰一人神の前に義と認められないという御言葉を今日の学びの題にしたいと思うんです。 Honroni hairomaini skojibakeri mai okio stimme macho. Katzte mishinsha no hito ga tomodachi ni mukatte tsugu no you ni itta sou desu. Watashi ni wa subete no yorokobi o dame ni shite shimau hitotsu no osore ga arun desu. Soko de sono tomodachi ga sore wa nan desu ka to kikuto tsugu no you ni kodaeda sou desu. Watashi ga osoreteru no wa seisho wa shinri de aru という、このことなんですと。神の御言葉である聖書は私たちに、私たちの本当の状態を明らかにします。人間はそのままでは失われた状態であり、主なる神の呪いとなっているんです。ところが主イエス様の身元に行き、罪を告白して悔い改めた者には、永遠の命が与えられるのです。従って人間は自分の罪の状態を認めようとせず、罪が明るみに出されるのを本能的に恐るものです。このことを証明するものとして次のような実話をご紹介します。ドイツのある町で2、3人のトンチカがその町で最も尊敬されている3人の人たちに匿名の手紙を出しました。その手紙の内容は全て明らかになったというたった一つの文章でありました。ところがこの手紙を受け取った3人のうち1人はすぐに自殺し、他の2人は訴訟や処分を恐れてその町から姿を消したということです。人間は光の中に出て全てを明るみに出されることを恐れますから、主イエス様をも拒むようになってしまうんです。私たちは前にロマ書2章中7節から29節で自らを義とするものについて一緒に学びました。自らを義とするものは人の目はごまかせても神を偽ることはできません。自らを義とするものは実際そうではないことをもあたかもそうであるかのように見せかける偽善者なんです。今日一緒に学ぼうとしているところは二つに分けて考えることができると思うんです。その第一は一節から八節までで、そこには三つの大きな質問が出されています。すなわち自らを義とする者の三つの質問が出されています。まあ、次のようにまとめることができましょう。第一の問いは、ユダヤ人の優れたところは何か。カツレにどんな益があるかということです。まあ、一節と二節ですね。第二番目の問いは、不信実によって神の約束が無に帰するかという問いです。三節と四節です。そして第三番目の質問は、不義が主なる神の義を明らかにするとしたら、怒りを下す神は不正かどうかという問いですね。五節から八節までです。まあ、初めにこの三つの大きな質問について考えたいと思います。今言いましたように、それは自らを義とする者の質問です。第一の問いは、ユダヤ人の優れたところは一体何でしょうか。カツレはどんな意見があるのでしょうか。ということですね。すなわち言葉を変えて言うならば、外見上 神のために属するということが一体どれほどの益を持っているかということです。これに対してパウロは肯定的な答えと否定的な答えを与えております。あなたの割礼が真に主なる神喜ばれるものではなく、心の割礼こそ真の意味での神に喜ばれる本当のユダヤ人であると聖書は言っています。つまり心の割礼とは新しく生まれ変わることを意味しているのです。洗礼や聖餐式や教会の会員に預かることが大切なのではなく、新しく生まれ変わることこそなくてならないものなんです。主イエス様に出会ってしっかりとイエスに結びついているものは、手による体の割礼ではなく心の割礼を受け取るのです。コロサイ書2章の9節から13節までちょっと読み足したいと思います。キリストのうちにこそ神の満ち満ちた御性質が形をとって宿っています。そしてあなた方はキリストにあって全ての支配と権威の頭です。キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨てキリストの割礼を受けたのです。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から蘇らせた神の力を信ずる信仰によってキリストと共に蘇らされたのですとあります。本当に主イエス様に出会ってしっかりとイエス様に結びついているものは、手による体の割礼じゃなくて心の割礼を受け取るんですけれども、それと同時に他方においてパウロは肯定的な答えをもしております。すなわち主なる神によって選ばれたためには、特に優れたところがあるというんです。それは2節に書いてあるように、彼らは神のいろいろなお言葉を委ねられているということです。栄光の主はそれまで偶像に仕えていたアブラハムにカルデアでご自身をお表しになりました。アブラハムの子孫は次々に聖書を紐解くことが許されたのです。ロマ書9章の4節と5節に次のように確証されています。彼らはイスラエル人です。子とされることも栄光も契約も律法を与えられることも礼拝も約束も彼らのものです。先祖たちも彼らのものです。またキリストも人としては彼らから出られたのですと書いてあります。今日聖書を持っている人は本当に素晴らしい特権と宝物を持っているわけです。神の御言葉に対して無関心でいるということは誠に無責任なことです。御言葉に対して無関心でいるものは闇を照らすただ一つの光を捨てるようなものです。そうするとその人は暗闇の中に一人さまよい、全く絶望的な状態に陥ってしまうんです。主は今日も御言葉によって私たちに語りかけたく思っておられます。御言葉を真剣に受け取るものは計り知れない祝福に預かることができるんです。主の御言葉は、神に至る道を示し、救いに至る道を示し、主との幸いなる交わりに至る道を示します。私たちはどうでしょうか。